今日は家庭の喧嘩の3回目ですね。まあ、親子喧嘩は時代の差だと。だから親父がですね、息子を自分の考えにしてしまったら、息子さんは30年遅れた認識で社会を渡ることになるので、まあ、大変にうまくいかないと。だから時代の差によるそのものっていうのがほとんどなんでね、親はそれ非常に気をつけなきゃいけないということを、まあ、この家庭の喧嘩の1番でやりました。2番では夫婦喧嘩ですね。夫婦というのは男と女であり、経験が違って何が正しいかっていうことが違うんですね。違うからこそ夫婦というのはうまくいく、違う人と一緒に住むようになるからこそ結婚というのは人生が2倍になるということなんですね。で、兄弟はどうかっていうとですね、兄弟の喧嘩はこれはまともな喧嘩なんですね。喧嘩した方がいいっていうところまではちょっと言えないんですが、まずそういうことが言えるんですね。まず第一にですね、なぜ約12億年前に生物がオスとメスに分かれて子供を作るようになったかっていうと、第一の理由はですね、まあ、子供ができなければ自分が死ねないっていうことですね。寿命っていうのは子供ができるようになってから、まあ言ってみればまともな寿命っていうのが始まったわけで、子供がいなくて死んだら普通は絶滅しちゃうんですけど、まあ、あれやこれはもがいてですね命をつなぐことはできるんですけど、まともじゃないわけですね。今でいうまともじゃないわけですね。ですから、まあ子供ができるっていうのは、一つは自分が死ぬことができるからっていう理由が大きいんです。もう一つは非常に大きなもう一個の理由があって、それは性格の性能っていうんですかね、まあ、性能っていうと人間の場合ちょっと言いにくいんですが、性能の違う子供を、まあ何匹か産んでですね、そのうち1匹が生き残るということが一つの目的なんですね。両性生殖がなぜできましたかという説明はですね、普通はですね、なんか気候とかですね、食料の事情とか食べ物とかそういうのが変わると、そうすると自分の体はもう出来上がってるから変えられないんだけれども、子供を産んと作ればその中の1人か2人はですね、1人か2人とか1匹か2匹はですね、新しい環境に適合することができるから両性生殖というのが始まったんだっていう説明をするんですね。これは別に間違ってなくて、例えば現在ですとミドリムシだとかゾウリムシだとか、なんかそういったものをですね、環境を変えると両性生殖になって子供を産んで、環境を変えなければその自分が生きてるっていう例も一応あるんですね。例あるっていうか、そういうことを証明できるっていうんですかね。ですから、兄弟っていうのはもともと性能が違うように親が一生懸命産もうとするんですよ。こういうのは別に男女でもそうですね。女の子はできるだけ大切だから子供を産みますからね。ですから女の子は両親がベストな遺伝子を移そうとするんですね。ところが男の子はこの自分の親がですね、自分の体の中にある遺伝子で悪いところを、どっちかというと変なところ、悪いっていうか変なところをですね、いい悪いっていうのはちょっと価値観が入りますので、変なものを男の子に伝えるっていうところがあるんですね。だから例えば劣性遺伝子、劣性遺伝子というのは必ずしも悪いとは限らないんですが、まあ劣性遺伝子という名前がついているような遺伝子ですね。それは男の子にしか発現しないように両親は男の子を作るんですよ。ですから男の子はやや早く死ぬんですね。女の子は丈夫なんですね。だからその子供を作る時に、まあ今はまだ分かってないんですが、要するにできるだけ性能が違って自分が生きていけないような環境になっても、子供たちのうち誰かが生き残る。例えば、一人の子供は寒いのが大丈夫だと、もう一人の子供は今の気温がいいと、もう一人の子供はうんと暑くなっても大丈夫だっていう3人を産めばですね、そうすると気温が下がっても上がっても生き残ることができるっていう、そういうまあ自分の遺伝子の保全としてですね、まあ、子供を作るっていう目的がもう一つあるんですね。ですから兄弟は基本的には考え方っていうか性能が違うんですよ。だから兄弟なのに似てないねなんつってですね嘆いてる親がいるんですけど、似てない兄弟方がいいんですよね。目的に沿ってるわけですよ。兄弟は似ていない、片っぽが背が低くて片っぽが背が高いとか、そういうことはあんまり起こらないんですが、性格的にですね、運動神経の悪い子と運動神経のいい子ができるとか、食べ物の好みが違うとか、だからこそ兄弟を産むんだってことがあるわけですね。 もしそういうことなかったら兄弟を何人産んでもですね、同じのが生まれちゃったらただ人口を増やすだけっていうことになりますからね、数を増やすだけってことになりますので、兄弟はもともと違うんですよ。違った方がいいんですね。ですから親御さんとしては兄弟喧嘩しょっちゅう起こったりですね、それから随分この子はこういう性格なのにこの子はえらい違うとか言って悩んでる親御さんがいるんですけど、それ関係ないんですよ。それこそが子供を複数の子供を産むということはどういうことかっていうと、自分たち両親とは違った性能の子孫を多く作って、でそれで生き残ろうとしてるわけですから、それを背負った兄弟はですね、やっぱり一つは気が合わないっていうことが起こるわけですね。これがまあ本質的な問題なんですよ。それから遺伝子によるその行動の差っていうのは随分大きいんですね。例えば女の子は両親から直接的には遺伝子、混ざった遺伝子しかもらわないわけですね。ですから娘さんがお母さんに似てるっていう場合もあるんですけども、お母さんの遺伝子をそっくり娘さんが引き継いでるってことないんですね。娘さんっていうのは一人一人、女の人っていうのは一人一人独立なんですよ。まあ、それを感じるんだろうと思うんですけれども、女の子はですね、よく名前で呼ぶんですね。よしこさんとかですね、たえこさんとか、ゆきちゃんとか、そういうふうに呼ぶわけですが、これはやっぱりそれを感じるんでしょうね。ところが男の子は、親父の遺伝子をそのまま、 Y 遺伝子ですけど、男の遺伝子をそのまま引き継ぐんですよ。 100% 同じで、女の子はそんなことないんですよ。だから男の子は名字なんですね。武田とか鈴木とか橋本とか、そういう名前で名字で呼ぶことが多いんですね。これは、男性が上位だからとかそんなことと関係ないんですよ。全然もう無関係で、男の子はなんとなく親父と息子が同じなんですよ。同じはずなんですよ。 Y 遺伝子がそっくり一緒ですからね。それが男系男子相続っていうことをやった日本の天皇ですね。これは非常に優れた方法なんですが、神武天皇の Y 遺伝子と現在の天皇の Y 遺伝子は同じはずなんですよね。だから2000年も経っても同じ遺伝子を持っていくと。だからまあ男の子は弱いし、もう一つですね、男の子は父親とはやっぱりうまくいかないんですよ。絶対うまくいかないんですね。なんでかというと同じ遺伝子ですからせるんですよね。だから親父を乗り越えようとしちゃうんですよ。女の子はお母さんの遺伝子をそのままもらってるわけじゃないんで、そこでお母さんを乗り越えようなんて気はないんですね。まあうまくやっていくっていうか兄弟みたいな感じなんですよ。だからお母さんと娘は兄弟みたいな関係になることが多いんですね。ところが親父と息子は厳然と前の世代と次の世代なんですよ。だから世代間争いになっちゃうんですね。ですからまあこの遺伝子のそういう作り方っていうのが、その日々の生活ですね、喧嘩とか考え方とか付き合い方っていうのに直接的に影響するわけですね。まあこの2つですね、なんで両性生殖ができたかということ、それから遺伝子のもので普段の生活が支配されるっていう2つのことで、これは遺伝的なことですね。兄弟喧嘩が起こるわけです。もう一つはですね、兄弟喧嘩っていうのは発育の一つの手段なんですね。兄弟で喧嘩してみて、そして喧嘩の頃合いとかやり方とか反省とか、そういうのをしていくわけですね。ですから最初の頃はですね、実はここが一番難しいんですが、よくお子さんにですね、言葉で怒ったり言葉で納得させようとする人がいるんですけれども、これは最近体罰っていうのが厳しく言われてるので、なんか悪いことしたら手をピチッてやったり、お尻をパン叩いたりすることですらこう躊躇する親がいるんですけれども、相手はまだ日本語がよく分かってないんですね。それから日本語は理解しても、それはただ表面的な理解だけで、深い意味っていうのは理解できないわけですね。僕が一番言うように、あなたグズねってお母さんが言ったら、お母さんそこで止めちゃうんですよね。あなたグズね、後半を言わないんですよ。そんなことじゃ社会を当たらないから、もう少し素晴らしっこくやんなさいって、本当はそういう意味なんですね。ところがお母さんはあなたグズねしか言わないから、聞いた方の赤ちゃんはグズになっちゃうっていうのがあるわけですね。っていうのは、その日本語がよく分かってて、お母さんがあなたグズねって言ったら後半が全部分かるようになればいいんですけど、分からない子供にですね、その手をピシャッと叩いたり、お尻をパッと叩いた方がいいんですよね。つまりそれしかまだ分かんない時に、 言葉で納得させるとか考えさせるとかいうような、まあすごく浅はかな、つまりそういう教育学とか心理学ってあるんですけど、その人たちはね、脳の発達っていうのがよく分かってないんですよ。学者ですよ、分かってないんですね。ですからそういうことを言うんで、まあ、僕なんかかわいそうになと思ってるんですけどね。だから、お母さんとかお父さんは自分の子供の脳の発達、言語の理解度に応じてやんなきゃいけないですね。それと兄弟喧嘩って似てるんですよ。最初の頃の兄弟喧嘩っていうのは分からないんですよ。どのくらいしたら怪我させるか相手をね、それも分かんないんですよ。親から見ればこんなそんなことしたら怪我するじゃないって思うけど分からないんですよ。それを訓練するのは、昔は外に出て友達同士で喧嘩したり傷ついたりなんかしながら覚えていくんですけど、今はもう兄弟しかないんですよね。外に出ませんから、兄弟でもほとんど遊んでるんですね。ですからそういう点では兄弟喧嘩っていうのは、その2人の兄弟、2人なら3人なりの喧嘩のやり方ですね、それを学んで、どのくらいまで行くと相手にどういう傷をつけるのかとか、どういうふうに心理的影響があるのかっていうこともだんだん分かっていくんですね。それで小学校どのくらいかっていうのは、これこそ専門家が必要なんですが、それでだんだん覚えてくる。つまり親子喧嘩っていうのは時代の差ですからね、これはやらない方がいいんですね。それから夫婦喧嘩ももともと無意味な喧嘩なんですね。ところが兄弟喧嘩だけは、まあ喧嘩した方がいいとは言えないけど、まあ喧嘩になるのが普通だということですね。ですから兄弟喧嘩はある程度親が見てやりながらさせるっていうことになるわけですね。それで、まあ、親ができれば、その時にちょっとした直接的に兄弟喧嘩しなさんなじゃなくて、そんなことしたらこうなるでしょうとか、それからそれはダメよとかいうことによってこう覚えていく、生活を覚えていくわけですね。その兄弟っていうのが結局社会に出た時の自分の同僚だとか、そういった人との人間関係を作っていくのに役立つわけですから、まあ、どちらかズバッと言うとですね、親子喧嘩は時代の差だからやっても無意味、良くない。夫婦喧嘩はもともと意味のない喧嘩だからやらない方がいい。それから結婚するってことは兄弟喧嘩、夫婦喧嘩するってのとイコールですからね、そことかよくわかると。それから兄弟喧嘩はそのような喧嘩とは違うんで、家族の家庭の喧嘩の中でも区別して親は対処してあげてなきゃいけないという、そういうことになります。